月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが柴崎にありますジャズライブクラブさくらんぼさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん、
こんにちは。向井ひとみです。
こんにちは。
今日は曇っているんですけど、そんなに寒くはなりませんでしたね。
そうね、なんか風もあまり強くないようですね。
そうですね、穏やかなお天気で、今日はですね、スーパームーンが見えるということで楽しみにしているんですけど、夜はどうですかね。
どうだろう、ちょっとね、今雲がね多いので、なんとか晴れてほしいですね。
そうですね、見えることを祈りつつ、はい、今日のレポートをお届けしたいと思います。
はい、
さて今日は柴崎駅南口降りて目の前のビルの2階にあるさくらんぼさんにお邪魔しています。店内はカウンター席が7席、そして7テーブルと、とてもライブができるですね、広いスペースで、もうライブも盛り上がるなという素敵な雰囲気の中から、早速お話を伺っていきたいと思います。
はい。
今日お話を伺うのは、さくらんぼオーナーの岡田さんです。岡田さん、よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴崎駅の目の前で約40年ほど前から営業されていて、地元の方やジャズが好きな方によく親しまれているということですが、まず店内には本物のグランドピアノですとかトロンボーン、ホルンなど楽器があったりするんですけど、岡田さんはジャズを演奏されたりもするんですか？
プロでですね、54、5年やってまして、3年前に引退しました。
3年前に引退されたということですが、本当にジャズが大好きだということで、もう店内にもたくさんのこだわりがあるんですけども、まず店内木でできているということで、音に良さがあるんですよね。
響きがとっても自然で、床が全部木でできてて、その床の下もまだ1センチぐらいの空間があってですね、お能の舞台みたいになってるんですよね。ちょっとオーバーだけど、で天井から腰板を全部奈良っていう木があるんですけどね、今はあんまり手に入らないんですけどね、ここを作った初代のオーナーがとっても偉いんだね。その初代が始めたのが40年ぐらい前で、私はここの店で常連だったんですけど、初代が辞めるっておっしゃるので、これはもったいないってんで私が引き継いで22年目です。はい、そういうことなんですね。
はい、40年ほど前から営業はされているんですけど、岡田さんが守って引き継いで22年だということで、はい、そしてフードメニューですね、もうお腹もすくこの時間帯ということで、フードメニューについてお聞きしたいんですが、
店をオープンして家内のカレーをメインに出したところですね、横浜カレー博物館から取材が来たんですね。で、絶品カレーを食べさせる店っていう本が出ちゃって、そこに出ちゃったんですね、さくらんぼがね。それからもうちょっと全国に知られるようになっちゃって、だから普段から、ライブの時もカレーが、半数以上はカレーが出ますよね。お昼の人気メニューっていうのは、これは僕の創作で生姜焼きっていうのがあるんですね。これはもうカレーと双璧なんですね。五分五分ぐらいで出てます。
はい、お昼からがっつりとしたメニューですね、ナポリタンですとかカレーですとか生姜焼きが食べられるということなんですけども、カレーは自信があるということで、カレーの種類としては、
これはカレーは全部家内が作ってまして、一番メインがビーフカレー、そして、これはドライカレーの上に野菜だけで作ったカレールーをかける、これが野菜カレーなんですね。で、お客様にお出しするときは、自家栽培をしているバジルを細切りにしたものと、トマトを細切りにしたもの、ちょっとトッピングにつくんですね。これ女性にすごく人気があります。
はい、さあそしてですね、ライブのときにはあるドリアも人気があるということですが、
これはですね、多分うちのオリジナルじゃないかなと思うんですけれども、どっかで ファミレスでどっかで見たことあるんですけど、ハンバーグカレードリアっていうのが一番人気なんですね、っていうのはライブの時はオーダーのミニマムが決まってる加減量2オーダーぐらいするんですけど、それで大体それにぴったり合わせようとすると飲み物が600円ぐらいなので、そのハンバーグカレードリアを頼むとその2品で、オーダーミニマムが間に合ってしまうということもあって、これが一番たくさん出るんですよ。ところがこれが一番手がかかって大変なんです。オーブンでチーズをかけて焼かなきゃいけないんでね、でスタッフがこれでてんてこまいするんですけどね、これが一番人気です。
はい、ハンバーグカレードリアが一番人気ということで、いいですね、ハンバーグとカレーとドリアがもう1回で食べられるということで、こちらはお昼の12時から24時までが営業時間ということなんですけども、どの時間でも食べることができるんですか？
メニューは朝から終了まで通しです。だからお昼からお酒も飲めます。はい、
お昼からお酒も飲めるということで、コーヒーもありますよね。
もちろんコーヒーがメインですから、まあ、母体としては喫茶店ですからね。はい、はい
はい、そしてですね、さくらんぼさんといえばライブということですが、ライブはメインとしてはジャズなんですよね。
僕が主催するものは全部ジャズなんです。中にこの素晴らしい空間を使って自分たちでこうライブをしたいっていうグループが申し込みがあれば貸し切りでお貸しします。その時は中身は何であってもいいわけです。シャンソンでもタンゴでもハワイアンでもね、だからお母様たちのコーラスグループでも、それからピアノの先生が自分の生徒を集めて発表会、どっかの市民ホールとか会場を借りると大変じゃないですか。申し込んだり、で客数が多すぎたりで、ここだとちょうどいいんですね。生徒が 2,30 人ぐらいの先生の教室発表会で、お母さんたちはケーキを食べて紅茶を飲みながら子どもたちの演奏を聞くとか、そういう発表会でよく使いますよ、ここは。
いや、ライブだけでなく発表会としてもね、貸し切りができるということですが、どうですか、ジャズライブ中の雰囲気としては。
もうここは本当にアットホームでね、演奏者と客席一番近い時は30センチぐらいのところに弾きますからね。一番人気のルパンジャーズなんてのは毎回ソールドアウトしちゃうから、常連の女子追っかけたいというのがいて、大野裕二さんのピアノの30センチもうテーブルはピアノにくっついちゃってるんです。それでその前に座るか、そこに 4,5 人座るんですけど、大野さんから50センチ以内ですよね。そこで聞いてるわけですよ。だからこれほどメンバーとお客さんが急接近して生の音で、生で聞けますからね、ここは。そんなライブハウスもちょっと珍しいんじゃないかと思います。
はい、もう目の前で演奏を聞くことができるということで、やっぱ岡田さんも一緒に演奏したくなっちゃうんじゃないですか。
僕はもう引退したんで遠慮してるんですけども、仲間たちが無理やり引っ張り出されて、たまには一緒に演奏することもあるんですけども、なるべくしないようにしてます。
そうなんですね。さあ、そしてライブのこれからの予定を教えてください。
これからクリスマスが近づくということでですね、本当は明日世界的にすごいライブをやるんですけども、とっくにソールドアウトしてて、紹介だけしますけども、チックコリアのバンドのサックス奏者でエリック・マリエンサルさんが、サクランボにこれ6回目の出演なんです。日本のナンバーワントロンボン片岡雄三と共演します。はい、これはもう明日ですので、すでにソロダウトしてますので、名前だけ紹介しておきます。
はい、
で11月に入りますとね、名門のテキシーキングスっていうテキシーバンドがあるんですけども、そこの全盛期のトランペットプレイヤーで杉村明さんっていう方が、自分のバンドを作ってですね、杉村明&スイングキャッツ、これは超ベテランばっかりのねプレイヤーなんです。トランペット、トロンボーン、クラリネット、ドラムス、チューバ、それからバンジョ、 歴史バンドっていうのは野外でも演奏できるようにピアノを使わないんです。コードを出す楽器はバンジョーで演奏するんですよね。でバンジョーは結構音が大きいのでトランペットトロンボーンにも対抗できるんですね、うん、でこのチューバの家中っていうのがですね、これ日本のナンバーワンのチューバなんです。チューバってクラシックのオーケストラにいますね。あの楽器をですね、なんと、ジャズのコードネームだけでですね、要するにジャズのウッドベースね、あれの役目、うん、譜面いらないんです。要するに全部アドリブでコードネームだけでジャズを演奏してしまうという、最初にそういうスタイルを確立したのがこの家中ストームっていう、はい、ここから近いんですよ。狛江に住んでるんですよ。
狛江に住んでるということで、こちらが11月19日土曜日ですね、19時30分から。もう他にもたくさんライブの予定がね、ご紹介いただきたいんですけども、ホームページやフェイスブックからも確認できますよね。
ホームページからジャズライブっていうボタンを押していただくとですね、サクランボの、フェイスブックページに飛びます。そこには写真付きでいろんなライブが全部決まっているものが全て出てますので、はい、そこに内容を見ていただいて、あ、これ面白そうだなと思ったらですね、参加するというボタンがあるんですね。それを押していただくとこちらで、あ、予約が入ったなという確認します。場合によっては人数とか、これ本当に予約したのかどうか確認のメールが届く場合があります。はい、そういうことがあります。
はい、Facebook からも予約ができるということで、で岡田さん、最後にジャズの魅力を教えてください。
魅力というのはですね、そうですね、堅苦しい決まったルールがないんですね。ルールはあるんですけども、その人の自由な発想を最大に尊重しているんですね。だからみんなで会話をしてて、そこからとんでもない方向に飛び出してしまわなければ、何を演奏しても OK だ。その人の音楽として認めてくれる。だから、すべて世界に初めて、今生まれた、そこにしかない音楽なんですね。
その時に生まれた音楽がライブで聴けるということで、まずはライブを見に来ていただきたいですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。まゆみさん、ライブの予定もたくさんあるんですけども、はい、クリスマスイブにもライブがあるので。
あ、そうですか。
はい、美味しいお料理を食べて、はい、ライブを聞きながら過ごすのも素敵な日になりますよね。
そうですね。はい、
はい、岡田さんが一つ超おすすめがあるということで、最後に伺いたいと思います。
クリスマスライブとしてはですね、ちょっと早いんですけど、12月の11日日曜日です。大野雄二ルパンジャズトリオ、これはまだ予約が取れます。都内の高いところに行って、くだらないことで大金を使うよりはですね、さくらんぼで今一番人気のですね、大野雄二さんのルパンジャズ、このトリオをですね、12月の11日、なんとチャージ3500円で聴けますので、早めに申し込んでください。多分早めにソールドアウトしてしまうと思います。
はい、ありがとうございます。こちらの詳細についても、私が更新する調布 FM のホームページのブログでアップしますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さくらんぼさんのお休みは不定休ですね。そして営業時間は12時から24時、電話番号は
042-488-0626です。
はい、ありがとうございます。岡田さん、最後に一言お願いします。
そうですね、年が明けて もうたくさんいっぱいいいライブが詰まっておりますので、ぜひぜひ桜まで、素晴らしい生の演奏を聴いてほしいと思います。これは本当に足を運んで自分で生の演奏を聴かない限り、本当の良さっていうのはわからないんですね。実際に自分で聞いてみないとわからないんで、ぜひぜひ、足を運んでいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日はさくらんぼからオーナーの岡田さんにお話を伺いました。岡田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。良いお年を。
それではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。岡田さん、お話ありがとうございました。ジャズライブクラブとして大変ね、さくらんぼさん有名でいらっしゃるんですけれども、貸し切りで発表会もできるという話でしたね。もしもさくらんぼさんでできたら音もいいし、とってもおしゃれな発表会になるのではないでしょうか。そして岡田さんの演奏、まだまだ聞きたいですね。ではまず皆さん、ライブにお越しください。街角レポートのコーナーでした。